今日の箇所はマタイによる福音書6章9節から13節までのところです。マタイによる福音書の6章9節から13節。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。アーメン。今日の箇所は皆さんがよくご存知の主の祈りをイエス様がこう祈りなさいと示された箇所です。この主の祈り、これはですね、祈りの手本としてイエス様がこう祈りなさい示されて、本当に短くですね、1分弱で祈ることができます。私は測ってみたら40秒ぐらいかかりました。とにかくそれだけの短さでですね、祈り終えることができるんですが、しかしこの中には私たちが祈るべき全ての必要なエッセンスがぎゅうぎゅうに詰まっております。何か祈り文句がわからない、そういう時は、この祈りを祈ればもう全て祈ったような、そういう素晴らしい主が示してくださったお祈りです。で、今日はですね、主の祈りは、来週も2回シリーズで、今日はその9節と10節のところを、特に見ていきたいと思うんですけれども、この主の祈り、これの、冒頭はまず天にいます私たちの父よという呼びかけから始まりますね。皆さんが、誰かとお話をするとき、特に、1対多数で話すときはですね、誰に話すのか明確に、名指しして、呼ぶ必要がありますね。誰々さん、そういうふうにその誰々の名前を呼んだら、その誰々は反応して、そして聞く耳を立てます。それと同じように祈りもですね、聞いてくださるお方がいるんです。この冒頭の言葉、天にいます私たちの父よという言葉は、今生きておられるお方、今聞いておられるお方に対する呼びかけです。ですからこれは独り言じゃないんですね。呪文のような唱えるものではありません。天にいます我らの父よって、ね、あたかもなんかロボットに録音させたのを再生させるような、そういうものではなく、人、聞いておられる方がいるんです。そしてその祈りをお受け、その言葉を受けられるお方がいるということをですね、この最初の冒頭で呼びかけているわけですね。祈り、それは神様とのコミュニケーションだとよく言われますね。神様とのお話だよ、ね、小さい子供がね、どうして祈るの、それはね、神様とお話をするためだよと、よく言いますけれども、その通り祈りは神様との会話です。そして、それは誰か人に聞かせるためのものじゃない、この場所でですね、この高い講壇でみんなの前でろうろうとなんか素晴らしい、ちょっと一見すごそうな言葉を唱えるようなものではない。祈りには対象があるんですね。神様、天の父なる神様が聞いておられるんです。 祈りの文句が人に聞かせるためであったり、あるいはなんか自分自身を奮い立たせる自己暗示のような、そういう、ものではないんです。そういう祈り方をしているとすれば、それはですね、主体を失っているようなものです。空に星がないようなものです。主体がなくなると本当にですね、実体がないものになってしまいます。たこ焼きっていう食事があります。たこ焼き、たこ焼きの中にはたこが入ってるからこそたこ焼きなんです。でもたこが入っていないたこ焼き、それはもどきなんです。同じように祈りの中でですね、父なる神様への呼びかけがない祈りはタコが入ってないたこ焼きみたいなもの、もどきなんですね。祈り、これは父なる神様に聞いていただくものです。ですからこの天の父なる神様、天にいます私たちの父よ、この呼びかけが大事です。そしてでは、私たちが祈るべき対象はどのようなお方か。それは天にいますお方。私たちが祈るべき対象のお方は、今ここの街道の椅子に座しておられる方ではなく、天にいます、天の御座に座しておられるお方。そしてさらにですね、どういうお方かというと、我らの、私たちの、皆さん一人一人の父、ね、父ってお父さん、父は皆さんの源ですね。皆さんは父と母から生まれましたね。父と母の血が混ざっております。皆さんは父の性質を宿しています。皆さんは父がいなければ生まれていないですね。同じように天の父なる神様、天の父は皆さんをお作りになったお方です。そして皆さんはその父なる神様のご性質を実は宿しているんですね。とても自分は天の父なる神様の性質を宿してない、まあ、罪を犯す人間はそう思うでしょう。しかしイエス・キリストにあって、この天の父なる神様のご性質を皆さんは宿すものとされているんです。ですから皆さんはイエス・キリストにあって天の父なる神様の子供とされた特権が与えられているわけです。すなわち私たちが祈るときですね、天にまします我らの父よ、これは本当に短いんですけれども、しかし実に真実な信仰告白ですね。天に座しておられる方、そしてそのお方は私たちと直接関わりのあるお方、そしてそのお方は私たちの父です。今生きておられるお方、そして私たちがどこにおいてもこの天のにまします我らの父よと祈ることができます。皆さんがですね、あのスペースシャトルに乗って宇宙に打ち上げられても、そこでも天にまします我らの父よという祈りが有効です。一昨年ですかね、チリで落盤事故があって、地下600メートルのところに人が閉じ込められました。そこでも祈りが捧げられて、そして何日後かに助け出されましたね。天の父なる神様は地の奥底に世に下っても、天の上に上げられても、宇宙にいても、天にまします我らの父よ、この祈りはどこにおいても聞かれるんです。なぜなら父なる神様はどこにもおられるお方だからです。詩編の139編にですね、こう書いてありますね。詩編の139編の一節からお読みしますと、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の不足を見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。 後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。アメン。私たちが祈るお方、天の父なる神様はどこにでもおられます。天に昇っても、宇宙に行っても、そこにおられ、黄泉に下っても、地の深みに下っても、そこにも主はおられる。どこででもこの短い、ね、天にまします我々の父よ、この主の祈りは有効です。そしてそれは聞いておられるお方がいるんです。私たちの言葉が下に昇る前に何としよう、それは主はあなたはそれを知っておられるとダビデは祈っております。私が小さい頃ですね、まあ、両親が、私をキリスト者として育てるためによく祈りをですね、子供、兄弟、まあ、私は3人兄弟なんですけども、まあ、今日はじゃあカズヤ祈ってっていう、やだよ昨日やったじゃん、お兄ちゃんにやってよ、まあ、そういう風に、まあ、やり取りがあったり、まあ、子供教会学校やってた時も、まあ、そういう子供のやり取り見てて、あれいつの時代もそうなのかなと思うんですが、主はなんとそのやり取り全部でさえねご存知なんですよ。しぶしぶ分かりましたって目を閉じて手を握って天の父なる神様と、ね、祈り出すんですが、でも主はその天の父なる神様という言葉から聞き始めるんじゃなくて、すでに主のそのレコードはですね、生まれる前から始まってるんですよ。主の録音、まあ、この教会も録音してるんですけども、それずっと流れて、主のレコードはずっとあるんです。皆さんの言葉、皆さんが語れること、皆さんの人生で暗かった時、辛かった時、あの時この時のその些細な足音っていうそのため息一粒一言でも主は残らず聞いておられます。私たちが祈るこの天の父なる神さんはそのようなお方です。ちょっと呼びかけだけでだいぶ、まあ、時間を使ってしまったんですが、まあ、天に増します、我らの父よ。でその後にですね、3つ願い事が出てきます。でその3つの願いの主語はそれぞれですね、皆、二つ目は御国、三つ目は御心ですね。この祈りで最も先に出てくる主語は皆で、その次は御国、三番目が御心です。日本語の聖書では分かりにくいんですけども、これみんなですね、あなたのという言葉が込められています。英語では皆、は thy name、 御国はThy kingdom、 御心は Thy will、 要するにあなたが込められてるんですね。祈りで優先すべきはあなた、すなわち天の父なる神様です。私たちではないんですね。この皆、すなわちあなたの名前、御国、あなたの王国、御心、あなたの心、これをどのように祈っていくべきかを、これから見ていきたいと思います。まずその第一、真っ先に来るのが皆が崇められますようにですね。皆が、これをですね、清められるように、皆が聖なるものとされるように、ね、英語では Hallowed be thy name ですね。 あなたの名前が聖なるものとされるように、人々から崇められますように、そういう意味です。ですから、真っ先に来るべきは、父なる神様の栄光が褒めたたえられますようにということ。栄光は御父が受けてください。そういうものですね。詩編の100編の方には、詩編100編3節にはこう書いてあります。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。私たちは知るべきです。主こそ神であると。私たちが主役ではなく、主役は神なる主であること。そして私たちが今こうして存続しているのは、主が私たちを作られたからです。私たちは主のもの、主の民です。そして私たちは主の牧場の羊たちであると、この詩編の作者は告白しております。私たちを作られたお方は主であり、そして私たちが作られたのはなぜか、なんで皆さんがいるかというと、それは主を褒めたたえるべきだからです。皆さんは主を褒めたたえるために、主を主とするために、主に愛されるために皆さんは作られました。私たちは主のものです。主の牧場の羊。そのことをはっきりとですね、私たちは思い起こすべきです。ですからこの第一番目の願いは、皆が崇められますように、要するに主が栄光をお受けになるようにです。私たちが祈るときはですね、よく何々をしてください、ね、テストで、いい点数が取れるように、大好きなあの子が振り向いてくれるように、まあ、そういう願い事をですね、よく、人々は、そういう祈りをするんですけども、世の中の人は、神様が、ね、あたかもなんか自分の願い事を叶えてくれるもののように見ております。新年になると日本では、神社の方に行って、賽銭を投げて、でそれで願い事をしますけども、神様を、ね、5円玉とか1円玉とか投げて、それで願い事を、まあ、聞いてくれる、まあ、そういう、まあ、都合のいいように思ってる方が結構いるんですけども、しかし主は私たちの召使いみたいに、私たちの願い事をですね、聞いてそれを叶えるために皆さんの陰で動くような、そういう皆さんの召使い的な存在ではないんです。真逆です。その全く逆、私たちこそ主にお仕えする者たち。私たちは主のもの、主の民、主のしもべです。それが私たちの立場の正しい身分です。ですからこの第一番目の皆が崇められますように、それはそのような信仰告白ですね。私たちは神に仕える身分ですよ。私たちは神のしもべですよ。その表明がこの真っ先になされているんですね、この第一番目に。ですから私たちがまず真っ先に願うべきことは、皆が崇められますようにということです。2番目の願い、それは御国が来ますようにですね。御国が来ますように、あなたの国が来ますように。でこの国という言葉、これはギリシャ語でバシレイアという言葉なんですが、確かに国という意味があります、日本国とかアメリカ合衆国とか、そういう国の意味もあるんですが、このバシレイアにはですね、もっと別の意味もありまして、王権とか王の、支配とか王の統治、王の取り仕切りの及ぶ範囲、要するに王がですね、その仕切る領域ですね、その王の、称号とか栄誉とかいう意味もありますけど、とにかくこの御国というのは神様の支配、神様の権威、神様の統治の行き届くその領域のことを表しております。です ですから御国が来ますようにということは、すなわちあなたの支配が来ますように、あなたがご自由に取り仕切られる領域が来ますように、そういうふうに祈ってるんです。皆さんが御国が何々に来ますようにと祈るときですね、その何々が神様の支配が来てくださいと祈ってるようなもんですね。例えば御国が皆さんの体に来ますように、例えば手がですね、硬直して動かなくなってしまった、その時に祈る時は、天の父なる神様、あなたのご支配が、あなたの御国がこの私の体の中、私のこの手に来ますように、この手は悪しき者の呪いによって今動かなくなってしまいました。人間の罪の呪い、アダム以降の人の邪悪さのゆえに、呪いのゆえに、この手は良くない状態、完全なものから不完全なものになってしまいました。そこで天の父なる神様、この手があなたの支配領域がこの手に及びますように、そういうふうに祈ることができるんですね。天の父なる神様の支配がこの体に及びますように、天の父なる神様の支配がこの私の心に及びますように、そうするとですね、父なる神様の支配が皆さんの心に及び、皆さんがいついかなる時でも世のものならぬ平安に満たされて、そうして歩んでいくことができます。また天の父なる神様の支配領域が私の家庭に及びますように、バラバラになってしまった家庭、悪しき者の好き放題、人間の好き勝手に なってしまった家庭が、神様、あなたが取り仕切りされて、この家を混沌から秩序へと、暗闇から光へと、死から命へと作り変えてください、そういうふうに祈ることができるんです。皆さんの職場についても祈ることができますね。皆さんが、私の職場にあなたの御国が来ますようにと祈るとき、神様のご支配がこの領域に及ぶことを皆様は祈っているわけです。これはあらゆる面において皆さん祈ることができます。この国の政治、この国の政治のあの部門が、暗闇にとらわれて、そして人々に命ではなく呪いばっかりをこの国にもたらしている、主よ、どうかこの国の政治のあの部門があなたの御国が来ますように、あなたがご支配してくださいと皆さんは祈ることができるんです。そうすると国が動くんです。祈りによって国が動く、そういう事例は歴史を紐解くと本当に多くあります。エステル記もそうでしたし、あとはアブラハム・リンカーンの時代もそうでした。韓国でも、戦後祈りによって蒼天祈祷が始まった、その時、国が祈りによって動いて命をもたらしたこともありました。皆さんの祈りが国を動かすんです。世界を動かすんです。皆さんがどこどこに御国が来ますようにと、その領域を主に明け渡すのであれば、その領域は主が支配してくださる力を得るようになるんです。どうか皆さん、この御国が来ますようにという祈り、あらゆる面に、ことにサタンによって不当に侵入されている領域に対して、この御国が来ますように、サタンの支配から神様の支配へと移りますように、そういうふうに祈るのであれば、そこの支配権はサタンから御父に移り、そして御父がそこの領域に力を働かれるようになるんです。3番目の、願い、それは、御心が天で行われるように地でも行われますように、という言葉ですね。いや、私たちはですね、何かと思い描くことが私の思い通りになるように、 そういうふうに願いがちです。生まれながらの人はみんな誰しも、ね、自分が思い描く通りになるようにということを願っているんですが、だいたい世の中はそううまくいくものではないということを成長すればするほど知るようになっていきます。生まれたての赤ちゃんはですね、何でもかんでも自分の思い描く通りに世の中は動いてるんだ、そういう錯覚をして、まあ、裏でお母さんが何でもかんでもですね、赤ちゃんの必要を整えているわけですが、しかし成長していくうちにですね、赤ちゃんは子供になり、そして子供たちはどうやらこの世の中は自分の思い通りに行くものではないということを徐々に知るようになっていきます。でそこでですね、自分の知恵とか知識とか自分の力とかをやりくりしてですね、でそれでなんとかこの世の中、周りの環境、周りの人たちを自分の思い通りに、自分の心の通りに動くようにと願うようになっていくんですね。でそしてなんとかやりくりが始まる。まあそれがですね、人が成長していくうちに、まあ、世との関わり方、まあ、社会性を身につけていくわけですけども、私たちキリスト者はですね、自分の思い通りになりますようにではなく、御心が行われますようにと、ね、御心を優先させるんです。自分の心の通り、自分の思い通り、そのようにしてですね、まあ、力強い人が世の中を支配し、また知恵のある人が、世の中を自分の思い通りに操り、まあ、そうこうして、世の中はどんどん罪がはびこっており、また世の中はどんどん、ね、おかしくなってきておりますね。世界史を習いますと、本当に人類歴史は戦争とか人間の身勝手、人間の、その罪をはびこらせによって、実に多くの人たちがわずかな支配者たちによって不幸な目に遭わされている、そのような有様を皆さん見ておりますね。現代の世界でもある国ではそういう状態に陥っております。一部の私の心の通りにこの国が行われるようにと、人間が支配権を握ると、その国は他の人たちは本当に不幸に陥っている有様を皆さん見ております。このように人間の心の通りというのは破滅しかもたらしません。呪いしかもたらしません。世界をどんどんおかしくさせていくことになってしまいます。そこで人はですね、私たちはキリスト者は自分の心の通りではなく、主の御心が行われるようにと、主の支配にお委ねするんです。自分の思い描く人生よりも、主がデザインされた人生の方がはるかに素晴らしいと、それを主にお委ねするのであれば、皆さんの人生は実に素晴らしいアーティストが奏でる美しい曲のような、そのような人生になります。主は素晴らしいアーティストです。主は皆さんが思い描く最善よりもはるかに皆さんにとっての最善をご存知です。ですから皆さんは主に人生をお委ねいたしましょう。皆さんは天国に入りたいですか？皆さん天国に入りたいですね。天国はどういうところだと思いますか？天国は自分の思い描くことが 100% なるところが天国だって勘違いしている人がいるんですね。全く逆なんですよ、それが。だってイエス様はここで、ね、祈ってるじゃないですか。御心が天で行われるように地でも行われますようにって、御心が天で行われるように、ね、御心が天で行われているということは、天という領域は御心が 100% なる国だということが分かりますね。天国とは御心が 100% 成就する国です。私たちの思い描きが 100% 成就するのは天国と真逆のところです。天国とは父なる神様の御心が 100% 成就する国です。聖書はですね、結局のところ、私たちの心ではなく主の御心がなりますようにという言葉で満ちています。 イエス様もゲツセマネの園で祈られましたね。私の思いのままにではなく、御心のままになさってくださいとイエス様は祈られました。天国に入るコツ、それは自分の思いを下ろして御心が成就しますようにと天の父なる神様に皆さんを明け渡すこと、それが天国に入るための鍵です。この11節以降はですね、今度は主語が、変わって私たちのが主語になります。ですからこの主の祈りの順番としては、真っ先にその天の父なる私たちの父よという呼びかけがあり、そして3つの願い、この主語はあなたの皆、あなたの国、あなたの心、それが優先して成就しますようにということでした。そしてその後に続くところに、やっと自分の必要の満たしや、また自分の罪の許し、そうしたことの願いが続いていきます。ですからこの主の祈りから見ますところ、結局祈りの中において私たちが優先させるべきは御父であり、皆主の栄光であり、御国、主のご支配であり、また主の心、それらをまず優先させるべきだということがわかりますね。祈りとは願い事を成就させるために唱える呪文ではありません。祈りとは神様とのコミュニケーション、そして祈りとは父なる神様をまず褒めたたえるためのコミュニケーション、そして父なる神様の思い、父なる神様のそのご支配、それを皆さんの人生に呼び込むためのものであることがわかりますね。天国、天の支配、それを招き寄せるためには、まず皆さんが自分の心を天の父なる神様に明け渡して、そして自分の人生、自分が握りしめてきたあのこと、このことを主の御前に手放して、そして主に支配していただく、そして自分の思い、自分の願い、自分の心がなる通りにではなく、それを手放して主の御心が私の人生になりますように。そうするならば皆さんの人生はですね、主の支配が行き届くようになります。天の御国、この国バシレア、それは支配領域でした。皆さんが主に明け渡すのであれば、主の支配が皆さんのうちに、皆さんのうちに天国が成就するんです。天国が皆さんのうちに形作られるようになるんです。この主の祈りの冒頭のところ、そこから、でさえも、ね、そのことが分かりますね。結局神様と皆さんの関係においては、神様が主従関係における主、皆さんは従です。どうか皆さんは神様に従って、聞き従って、そして皆さんのうちに神様の支配がなりますように。皆さんの人生に神様の支配が成就して、天国が皆さんのあらゆる領域において支配するようになっていきますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。天の父なる神様、天に座しておられる、遥か高き高き天にいます、私たちの父なる神様、私たちを作られ、私たちの成り立ちを一切ご存知である父なる私たちの神様、あなたのお名前が崇められますように。あなたの皆が聖なるものとされ、世のすべての唇があなたを褒めたたえるようになりますように。あなたのご支配が私たちの人生のあらゆる領域において及びますように。神様のご支配がこの体になりますように。あなたのご支配が 人一人のご家庭になりますように、あなたのご支配が一人一人の職場になり、あなたのご支配がこの国の政治に成就しますように、御心が天国において天において行われる通りに、この私たちの地でも行われますように、私たちの心の赴くままにやりたいということを手放して、あなたの御心が一人一人のうちに成就しますように。主よ、どうか私たちがこの主の祈りの冒頭から本当に自分自身のあらゆる部分を手放して、明け渡して、天の領域を一人一人の上に確保することができますように、ますます一人一人があの領域もこの領域も主よ、あなたの御前に手放して、あの領域もこの領域も天国となっていきますように、主よ、あなたの命が一人一人の上に豊かに支配してください。どうか私たちがこれから祈るときは、そのようにあなたを主語として祈ることができますように、あなたを優先させて祈ることができますように、助けてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
天にまします、我らの父よ、私の父、私たちが兄弟姉妹と一緒にいる時は我らの父よ、また我が家の家族のみんなの父よ、この本当に私たちが分けまいて、そして父の名前を的確に呼べる、そして私たち一人一人が身勝手な自分ではなく性別されたものとして御心をなすことができる、そういう私たちになってこそキリストにあって父の子になることができます。キリストは私たちを救い、そして神様の来たるべき御国を私たちにもたらしてくださいました。次、私たちもこの地上に生きて、そしてキリストから受け継いだその使命、父なる神様があらゆるところにおいて御国が来ますようにと私たちに委託してくださったこの使命を、まずは自分に当てはめて、この未熟な私の愚かに満ちた思いや心、この唇にあなたの御国が来ますように、聞けない私のこの耳にあなたの御国が来ますように、破綻しかけている私の家庭生活やまだ経済にあなたの御国が来ますように、病んで悩ましく人間としての尊厳を失って、そして悲しみながら生きるしかない病んでいる人々に、自分に御国が来ますように、あらゆるねじれているところ、そのねじれているところに父は御国が早く及び、そして私たちが以前ねじれてなかった時の状態を回復するようにと、主の祈りを通して私たちにその道を示してくださいました。今皆さんは皆さんの人生において何がねじれてますでしょうか。家庭生活でしょうか、経済でしょうか、まだ病にかかってねじれて苦しんでますでしょうか。人間関係でねじれて苦しんでますでしょうか。このエデンの園にはなかったこのねじれ現象、これを主は 私たちを通してこれを全部直したいということです。この時間祈りを通してこのねじれているすべてのところを御国が来ますように心を合わせて祈りましょう。そして父が聖であるように私たちも聖でありますように祈って、父の子らしくまた整えていただきましょう。ではこれから祈りましょう。私たちが捧げ、それを聞いて応えてくださる方は天の父なる神様であることを今一度自分の中で確認をし、分を超えて神様を突き動かそうとする私たちのねじれているこの思い、意志、感情をあなたが清めてください。私の願い事を神様を働かせて成就させるということではなく、不完全である私を下ろして完全である神様に私たちを明け渡すことによって、主よ、私たちがこのねじれ検証から解放されることができますように、主よ助けてください。あなたの御国がこの体に来ますように、あなたの御国がこの体に来ますように、心に来ますように、御心の天になるごとく私になりますように、夫や妻そして子供になりますように、私たちの教会になりますように、私たちの大切な大切な友人父にあなたの御心がなりますように。アレルヤ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたは私たちに天に増します。我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を浸らせたまえ。この短い祈りの中で私たちの本当になすべき術を教えてくださったことを感謝いたします。ハレルヤ、感謝します。今日もあなたは私たちを愛してくださり、主が私たちにこのように祈りなさいと教えてくださったこの主の祈り、いつでもあなたに捧げてきたその主の祈り、でもないがしろにし訳が分からなかった主の祈りを本当に分かりやすく教えてくださったことを心から感謝します。
してください。最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光がいよいよ限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが改宗一同とともに今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。